Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマノケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは宇宙物理学者の佐藤勝彦さん。著書、ますます眠れなくなる宇宙の話、地球外生命は存在するのかを踏まえつつ、地球外生命に関する最新事情について、さらには宇宙的視点で見るこの時代社会の見方について、そしてこの星の未来についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
佐藤勝彦、1945年香川県生まれ。京都大学大学院理学研究科物理学専攻博士課程修了。現在東京大学名誉教授、大学共同利用機関法人自然科学研究機構長、明星大学理工学部客員教授、理学博士。専攻は宇宙論、宇宙物理学。インフレーション理論をアメリカのグースと独立に提唱、国際天文学連合宇宙論委員会委員長を務めるなど、その功績は世界的に広く知られる。1989年井上学術賞、1990年仁科記念賞受賞、2002年紫綬褒章受賞、2010年学士院賞受賞。著書多数、最新刊は宝島社館、ますます眠れなくなる宇宙の話、地球外生命は存在するのか。
Let's get knowledge with fun。
ガモダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは宇宙物理学者の佐藤勝彦さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
宝島社からますます眠れなくなる宇宙の話、地球外生命は存在するのか、こちらが出版となっています。ベストセラーとなりました眠れなくなる宇宙の話の続編にあたるわけですが、今回は地球外生命は存在するのかということに、テーマを絞っての、まさに眠れなくなるような科学エッセイが展開されているわけなんですけど、地球外生命がまずいるのかいないのかっていうのは、その素人的にも、まあ、ファンタジーとか空想の領域では非常に興味深いトピックなんですけど、このことはその最先端の宇宙物理の世界でも大真面目な議論の対象なんですか？
はい、全くそうなんですよね。まあ昔はですね、はい、まあ、あるいは SF 的な話が多かったわけですけどね、はい、今本当に宇宙の分野で興味深いのは、私のもう一つの、まあ、テーマである宇宙の始まり、宇宙の初期の話と並んでですね、あの宇宙に今生命がいるのかというのが大テーマになってますね。
大テーマ、これはもう昔から一貫して大テーマであり続けてるんですか？
もちろんですね、大きなテーマではあったんですけども、はい、まあ、現実に研究するとなれば、うん、まあ、お話のような程度だったわけですよね。
やっぱりそのかつては SF だろうというような感じ、
まあ、SF とまでは言いませんけどね、はい、やはり科学的な議論をするのに十分なデータがなかったわけですよ。
あ、なるほど。
ところがですね、この10年くらいの間にですね、いくらでも系外惑星という太陽系以外の惑星がどんどんどんどん見つかってきたんですよね、はい、今やもう1000個以上のですね、系外の惑星が見えてきます。
あ、太陽系以外の、
太陽系以外の惑星系ですよね、はい、それがたくさん見えてきたわけですよ、
ま
あ、そういうことでですね、はい、すごく宇宙における生命とか、うんうん、そういうのが大きなテーマになってきたんですよね。
しかもじゃあこれ、ここ10年ぐらいのスパンでそれが急激にこう来てる、
急激ですね、
そうか、じゃあかなり熱い話題なわけですね、
これ
ね。
熱い話題ですね。
そうですか。で、まあ、そのいるのかいないのかということに関して、まあ、この本の中でもいろんな、議論がされてるんですけど、その中で、まあ、根源的なキーワードの一つとしてフェルミのパラドックスというのがあるんですが、このフェルミのパラドックス、こちらどういうことなのか、
は
い、
あのフェルミ、これはあのイタリアのですね、出身の、はい、もうノーベル賞をもらったような有名な物理学者なんです。 ある時ですね、我々は、の仲間は、いるのかとかですね、
ほうほう、
そういうことについてですね、うん、疑問をですね、発せられたんですよね。
あ、我々の仲間、つまり地球以外に仲間がいるんじゃないか。
まあ、私たち、フェルミをはじめ物理学者というのはですね、はい、自分をですね、特殊な存在とは思わないというのが原則なんですよ。
特殊な存在とは思わない。
つまりですね、うん、かつてはですね、コペルニクスが、地球というのが宇宙の中心にあるのではなくって、むしろ太陽が中心にあって、うんうんうん、我々は、まあ、ありきたりとは言わないけれども、そんな特別なものではないんだということでですね、うんうんうん、コペルニクスの転換ということを言いましたよね、
はい。
同じように考えるとですね、いろいろ考えると、人間というのは自分が世界の中心だとかね、言われれば喜ぶわけですけどね、
はい、
そうではなくって、地球があって人間がいるならば、それはもう常識的には普遍的にどこでもいるんじゃないかというのが常識だというふうに物理学者は考えるわけですよね。
なるほど、それが前提になってる
んですね。そうです、そうです、はいはい。実際物理学の法則というのは全世界、全宇宙で普遍的に成立していると思っています。
地球のみならず。
のみならず、はい。ですから、同じ物理法則で世界が動いているならば、いろんなところで同じようなことが起こって当然だろうと、
うん、
それが物理学者の功労なんですよ、うん、ところがですね、
はい、
考えてみると、うん、宇宙から人がですね宇宙人が訪れている証拠はないように見えるわけですよね、
は
い、どうして我々は訪れられないのかこれが大きな問題だとおっしゃったわけですね。
なるほど、それがフェルミのパラドックス、
そうです。
じゃあいるはずなのにまだ会ってない。
そうなんですよ。
でじゃあどこにいるのと、
そうなんですよ、
いうことなんです。でそのフェルミのパラドックスに対して、まあいろんな考え方があるということですね。まあでも大きく3つぐらいのグループに分かれるというような話、ということなんですね。これはどういうことですか。
まあ一番単純な話はですね、
はい、
科学者はそうは思わないんですけどね、
うん、
いやもう来てるんだとかね、
もう来てる
いう考えですよね。
実はもう来てる、はい、
例えばですね、
はい、
例の有名なアスカエですよね、
地上絵、
ね、はい、ああいうものはですね、
はい、
実は宇宙人が来て、
そういう話はありますよね。ナスカの地上絵、
その疑いはいくらでもありますよね、はい、
うん、
いやそんなことは UFO で来てるんだとかいう話もあるわけですね
、はい。
まあ私たち科学者の目から見るとですね、いろんな、まあ、証拠を見る限りにおいて、地上絵というのは古代の人がね、
うん、
まあ宗教とかそういうことで描いたことも確かでと思ってますし、
うん、
UFO というのを話を聞きますとですね、まあ大抵は、まあ自然現象の間違った、
うん、
まあ、解釈とかね、
まあ、見間違いとか、
ね、はい、大体まあそうであるわけですよね、
うん、
まあそういう意味でこの一番は大変ポピュラーではありますけれども、
うんうん、
科学者のレベルから見ると、ちょっとランクは落ちると。
とりあえず第一番目は、まあ実はもう来てるんだよという態度ですね。
はい。
二番目としては。
二番目はですね、
はい、
いや、いるんだけれどもですね、うん、来るのが難しいんだと。
あ、どっかにはいるんだけど、まだ到着してない。
それはもう当然ですよね。
はい、
近くの、まあ、星といっても、3、4光年と光で、
うん、
まあ、3、4年かかる距離にあるわけですね。
そうですね。
それを、普通のロケットで来るとすれば、
うん、
それはまあ、難しいですよね。いわゆる相対性理論を使いますとね、確かに100光年の彼方にあっても、
うん、
1000光年の先にあってもですね、光のような速いロケットで近く光を起こすことはできませんからね、
うん、
光の速さに近いようなロケットで来るとですね、100年かかる、光でも100年かかる距離なんだけども、中に乗っている人にとってみればですね、例えばたった3年で来られるとかね、
うんうんうん、
そういうことは可能なんですよね。
なるほど、なるほど。
ただですね、
はい、
高速に近いロケットというのは、もちろん開発するのは難しいし、それにですね、そのロケットに乗っていると、うん、まあ、宇宙の中にいろいろ粒子粒がありますけどね、うん、
はい、
それがものすごいスピードで逆に言うとぶつかってくるわけですよ。
ははは
つまり自分の方がものすごいスピードで動いてるから、
うん、
外にあるガスすらですね、
はい、
ものすごい強い放射線になってしまうんですよね、
うんうん、
放射線というのは粒子のものすごいスピードがあるということですからね。だから宇宙からやってくること自身非常に難しいことです、
うん、
まあこれがまあ普通は妥当な、まあ、考え方でしょうかね、う
ん、まあ、どっかにいるんだけど、まだ残念ながら到着していない
そうなんです、ね、
いうのが2番目、はい、で3番目というのが
まあそれはですね、
はい、
いや宇宙には生命なんていないんだというまあ立場ですよね。
あ、残念ながらいないと、
もう我々はこの宇宙の中で唯一の存在であってですね。
あ、なるほど、なるほど。
これはね、やっぱり生物学者の方ってのは結構そういうお考えをお持ちの方が多いですね。
あ、そうなんですか。
それはなぜかと言いますとね、 人間の体を見ても分かる通りですね、我々は本当に、まあ、物理学、科学、そういうものを知り尽くした人がデザインされているように素晴らしい設計されているわけですよ。これがですね、まあ、生命の進化の中で生じたことは生物学者は100も承知なんですけどね、これだけ素晴らしいことがいくらでも宇宙で起こっているとは信じがたいと、ものすごく小さな確率の、小さな小さな確率の積み重ねで我々はここにいるんじゃないかと、こんな偶然にできるとすれば、もうこの宇宙には我々しか存在できないんじゃないかと、そういう気持ちになるんですよね。その気持ちはよくわかります。本当にもう
できすぎてる、
できすぎますよ。なんでこんなにねうまくデザインされてるのかということを考えますよね。
じゃあこのできすぎてるのは他じゃもうありえないだろう
と。ありえないということなんですよね。
その態度がじゃあ3番目の、じゃあ我々以外には逆にもう存在しないのよと、
そうなんですよね。まあ有名なあの生物学者のね、木村先生、遺伝学者の先生がおられますけどね、彼なんかはもしいたとしても他で生命いる確率は10のマイナス100乗だとかいう、もう 0.00000 というのが100個以上並んで1というぐらいのね確率なんじゃないかと言ってるんですよね。
まあそれはまあほぼイコールゼロですよね。
ゼロということですよね。
ですよね。そうするとじゃあフェルミのパラドックスに対してはまあ、1番目はまあ実はもう来てると、で2番目はいるけどまだ到着してない、で3番目は存在しないというのがまあ大体、大きくざっくり3つのグループに分かれるということです、今現状の最新の宇宙科学ではじゃあその3つのパターンのうちどの可能性がこう最も高いと考えられているんですか。
まずですね、まあ、宇宙に生命がいなければこれ来ませんからですね、生命がいるのかどうかについてのまあ考え方ですね、これはまあ確かにあのそういう生物の先生のおっしゃることもわかるんですけどね、やっぱり宇宙にはもうそれこそ無数の星があるわけですよね、まあ無限に確率は少ないと言ってもですね、逆に言えば宇宙には逆に無限の可能性があるわけですからね、
なるほど、ゼロではないということ、
それをかけるとですよ、やっぱり有限の答えが出てくるんじゃないかと思うのが、まあ普通はまあ、あの特に物理学者はそう考えるわけですよね、でしかもですね、いくらでも、まあ、惑星系が見つかってきたわけですよ、1995年あたりが最初の発見でしょうかね、それからどんどんどんどんどんどん惑星の数が増えてきましたね。最近はあのケプラーというアメリカの人工衛星なんですけどね、これがもう徹底的にそういう惑星系を探査したわけなんですよね。そうすると、まあ、地球型とか、地球よりは少し大きいような、まあ、スーパーアースと呼びますけどね、そういう、まあ、水の惑星が存在しているらしいというものがたくさん見えてきたわけですよ。そうするとですね、やっぱり地球と同じような環境が実現して、まあ太陽のように40億年とかね、地球が生まれて46億年で揺られてますけどね、その間ずっとあのエネルギーを供給してくれてるわけですよね。そういう星に惑星もあるんだということになるとですね、どうでしょう、やっぱりあの同じような条件が満たされていれば何らかの理由で地球で生命が発生したと同じようにね、できるのが当たり前じゃないかというのが皆さん同意していただけるんじゃないかと思うんですよね。単に物理学者がね、哲学的に普遍的にやるというだけでなくて、そういう証拠が見えてきたという、
そうですね、ですよね、やっぱりでもやっぱりその私も素人ながら、やっぱりそれはどっかにはね、そこまでね、広ければどっかにはまあいるだろうっていうぐらいの感じには思うわけですし、じゃあ佐藤先生ご自身もやっぱりいるんだけどまだ到着してないよという、
そうですね、
お立場。
確かに、直接来るのは、確かに難しい、これはその通りだと思いますね。今の生身の人間、核酸とタンパク質でできている普通のこの生命ですよね。これが長時間宇宙を飛んでいくということ。しかも、知的な生命体となると、複雑な構造を持ってますよね。これを維持しながら、宇宙空間をね、飛んでくるというのは難しいですよね。
まあでも、どっかにはいるだろうと。いうことですね。
まあ、それは多くの物理学者は必ずいるんじゃないかと、まあ、信じておりますね。
はい、分かりました。Let's get knowledge with fun. で、まあ、先ほどのパートで、じゃあ、まあ、どっかにはない、 いるだろうということを、まあ、前提にして、ちょっとお話を進めていきたいんですけど、もしその地球外生命がいるとしたら、彼らが、じゃあどこにいるっていうことが非常に気になるわけですけど、先ほどのパートでも、例えば系外惑星の話なんかも出てきましたが、じゃあ、例えば、まずですね、その生命体として、まあ、程度の差なしで、まあ、どんな形でもいいから、というレベルで、その地球外生命がいる可能性があるのは、どのあたりなんですかね。
必ずという答えはないものですけどね、まずやっぱり身近なところでですね、いるんじゃないかというのが、まあ、火星ですよね。
火星、かなり身近ですね。
身近ですよね。
ご近所ですね。
だからこそ、バイキングというね、衛星も送られて探査しましたよね。でからもう以後どんどんどんどんいろんな探査を衛星が送られてますよね。去年ですかね、キュリオシティという、まあ、好奇心という名前をつけたミッションがアメリカ NASA が火星に発射しましたね。今年の年末ぐらいには着くんじゃないかと思いますけどね、それの主な目的はもちろん火星での生命探査ですよね。ただしもちろん昔の SF にあるような、タコのようなものがいると思っている人はもちろん誰もいないわけでしてですね、
まあ、何らかの形ででもその生命と呼べるものがあるかもしれないという、
はい、特にですね、少し前 の NASA の探査でですね、昔水があったと、火星は元は水の惑星だったということが分かってきましたよね。
水がかつてはあっただろう
と。あったと。しかも、最近とは言わないんですけども、とにかく水が流れたような、まあ、ところがあるということが、
その跡が
見えてきているわけですよね。
じゃあ川のような形。
そうなんです。だからですね、必ず、まあ、少なくとも昔は、生命がいた可能性があると思われるわけですよね。
じゃあ 今もいるかどうかっていうところもちょっとね気になるところではあります
よね。つまりもしいて滅びたとしても何かの化石が残ってるんじゃないかというのは一つありますよね。かってアメリカNASA がやはりですね、火星から降り落ちてきたという、まあ、火星隕石というのを解析してですね、どうも生命の痕跡らしいものが見つけたという発表したことがあるんですよね。これもまあすごくエキサイティングでしたけども、まあ、今のところ確定的にまあ証拠だとは言えないということになってますけどね。今はまあそういう意味で化石というか生命の化石を探査することと、一番大きな可能性があるのはやっぱりバクテリアと言いましょうかね、単細胞の生命が、いるんじゃないかと、まだいるんじゃないかと。もちろん地球火星の表面はですね、やはり、いろいろ空気はもちろん極めて薄いですし、まあ、外から放射線だとかですね、宇宙線だとか、まあ、いろいろやってきますのでね、その表面ってのは難しいんですけどね、まあ、多分5センチとか10センチとかね、そのあたりに、まあ、飼っていたのだとすればですね、残ってるんじゃないかと。つまり生命というのはですね、環境が突然変わると死んでしまいますけどね、緩やかに変化すれば必ずそういうふうに突然変異と、まあ、自然選択ということでですね、生き残れる細菌が、まあ、頑張ってですね、残っていくと、そういうふうに変化しながら生き残っていくわけですよね。そういうことしてですね、生き残っている可能性もあるんじゃないかと、まあ、期待するところですね。
じゃあ火星にはもしかしたらいるかもしれないということが、まあですからね、今年の年末ぐらいにもう早ければ分かるかもしれないという、
そうですそうです、
いうことですよね。
で、まあ、それ他にもね、例えば土星の衛星ですよね、その中のタイタンとかそういうところには、メタンの海があるんですけどね、
メタンの海、はい、
その中にも何か、まあ、地球の生命体とはだいぶ違いますけどね、すごく冷たい天体ですからね、でも、まあ、液体としてはメタンの海がありますからね、新たなタイプの、生命単細胞とかね、いるかも分かりませんよね。
なるほど。
ちょっとだいぶ怪しく話がなってきますけどね。
太陽系の中のご近所さんにも、まあ、もしかしたらいるかもしれないというレベルではあるという。
そうなんですよね。知的生命体となりますとね、これはやっぱり直接やってくることが難しいので、まあ、我々がいる証拠をつかもうとすればですね、もうただただ耳を傾けるしかないと思ってるんですよね。
そのシグナルが来るの
は、そうなんですよね、特にまあ人間くらいまでの文明ができますとね、多分 テレビ局を持つんじゃないかと思うんですよね。
はいはい、
そうすると、うん、宇宙空間に向かってどうしても電波が出てしまいます。
うんうん、
地球も言ってみれば、まあ、周りに向かってですね、うん、まあ、超短波ですけどね、
はい、
電離層を超えることのできる電波ですけどね、
うん、
中波ではちょっと難しいんですけども、
はい、
はい、超短波でしたらね、テレビ電波だったら宇宙にどんどん広がっていますからね、
うん、
そういう何らかのシグナルを捕まえるとか、もしくはもう、ある程度、まあ、高度になってきますと全宇宙に向かってね、俺がここにいるんだぞという放送をね、してる可能性もあるんじゃないかと。それを見つけるっていうのが、まあ、いわゆる設置と言われてる、うん、まあ、アメリカなんかで進まれてる計画ですけどね。
ほうほう、設置。SETI、
はい。はい。最近面白いことに、いろいろデータは取るんですけども、
はい、
いろんな可能性のある星に向かって、アンテナを向けて電波を受けるんですけどね。その解析っていうのは難しいんですよね。
うん、
生命がいるのかという、まあ、何らかの有意味な信号かどうかっていうのは見つけるのは難しいですよね。
うんうん、
だからものすごくコンピューターが必要なんですけどね。
うんうんうん、
まあ、今、全世界のちょっとスクリーンセーバーを使って、
はい、
休んでるパソコンをですね、はい、動員して、解析してもらおうということもやっておりましたね。
パソコンってじゃあご自宅にあるパソコンのレベルでいいんですか？
その休んでる時間をうまく使って、うん、その解析をしてもらおうということでやっておりますのでね。
そうですか。じゃあうちのパソコンでもできるんですか？
そうなんですよね。ぜひこのサイトにアクセスしてですね、
はい、
そのデータを、
はい、
いただいて、パソコンで解析していただいたものですね。
そうですか。じゃあそれうちのパソコンでもそのね、宇宙の謎に迫る一助になれる。
いや、それこそひょっとすれば、見つかれば、それはもうものすごい業績になります。
うちで見つけた。
そうなんですよね。
これもエキサイティングですね。非常にね、そうです。でもね、そんなまあ信号をこう待ち続けて、まあ、じゃあもし仮にいたとするっていうふうにしてですね、太陽系の中には多分いないでしょうし。
それは難しいですね。
どの辺なんですかね。
そうですね。まあ、やっぱりですね、我々としては太陽のような星だとかですね、
はい、
太陽よりもちょっとぐらい暗い M 型の星とかですね、
うん、
そういう星で水があるような惑星がある可能性がある惑星があるとすればですね、可能性が大きいわけですよね、
うんうんうん、
ですから最近そういう地球型の惑星がどんどん見えてきていますのでね、
うんうんうん、
まあ、そういう方に向けてフォーカスしたね、アンテナを向けて、ウォッチするというのが一つのやり方ですよね。今後そういう可能性がどんどんどんどん増えてくると思うんですよね。地球型の惑星っていうのはもうものすごい数で増えていくんじゃないかと思いますね。
地球に似たタイプのものがどんどん見つかっている
という
現状がここ数年のレベルで非常に増えて
きますね。
じゃあそれはね、本当にその確率もどんどん上がっていきますよね、それはね。
そうですね。
ということはじゃあいつかその信号をキャッチできる日もないとも限らないいうことになるわけですよね。
はい、私はまあ、希望的観測ですけどね、
はいはい、
私のね、生きている間にね、そういう発見があってほしいと、決して可能性がないとは言えないと、
うんうん、
まあ、希望していると言わざるを得ませんけどね。
じゃあ、もしかしたらね、本当ね、十数年、数十年のレベルで、何らかのね、アクションがあるかもしれない。
そうなんですよね。
これ楽しみですね。
もちろんですね、地球から信号を送るということも何度かやられてますけどね、
うん、
これはやっぱり可能性として向こうで受けることができたとしてもですね、返信ですよね、
うん、
帰ってくるのに何年かかるかという話ですよね。
そうですね、
まあ、100光年の彼方にそういう星があったとして返事が返ってくるとすると往復200年ですよね。
光で200年ですもん ね、
はい、まあ、そういう状況なので。
なるほど、なるほど。
まあ、もちろん電波の信号だったら200年で帰ってこられるんですけどね、
うん、
まあ、その間に地球の状況もガラッと変わってるはずですしね。
まあ、そうです
ね。このあたりは難しいところですよね。
例えばじゃあ、まあ、本当に希望的観測の中で結構なんですけど、そのコンタクトができるようになった、でじゃあ佐藤先生お話してくださいというような話になったら、何を話したいですかね。
私はね、やっぱりね、うん、まあ、私の最も専門であるのは宇宙の創生とか、
うん、
そういう、まあ、研究をしてるんですけどね、
はい、
もし我々よりもはるかに高度なレベルに達した生命体に期待とすれば、宇宙の始まり、なぜ宇宙が生まれたのか、どのように生まれたのか、我々はいろいろ理論を作ってるんですよね。
うん、
でもそれが 当たってるのかどうか、ぜひ聞きたいと思いましたね。まあ私たちは宇宙は無から生まれたと言ってるんですよね、うんうんうん、それがインフレーションという急激な膨張して、まあ、火の玉宇宙ができたんだと、うんうん、その火の玉宇宙が消えてくる方に従って、まあ、いろんな星が生まれて、そして元素が作られて、炭素が酸素が作られて、まあ、惑星もできて、まあ、今の今日の豊かなこの世界が実現したんだと、地球も含めてね、うん、そういう物語で持ってるわけですけどね、その初期あたりをね、ぜひまあ聞きたいということですよね。ただですね、はい、やっぱり科学の進歩を今見ますとね、結構進歩は急激ですよね、うん、つまり我々と同じレベルの生命体というのがいるとすればですね、結構それはわずかなレベル時間かもしれませんね、うん、つまり極めて原始的な生命体、まあ、だって、ね、地球でも我々が存在するようになってたったあれですよ、ホモサピエンスなんていうのは20万年ですよね、うんうんまあ、地球の、まあ、生命ができてから考えてみると、はい、それはもう30億年ぐらい経って中のたったあれですよ、う
ん、20万年ですよ ね、はい、
それからこれからの進歩ですよね、うん、科学の進歩の急激な進歩を考えたとき、私たちの電波を出して越してる時代ってのはわずかで、うん、すぐに高度な極めて高度な分辨になってしまうかも分かりませんよね、うんうんうん、そうすると彼らにとってみれば我々はまあバイキンみたいなもんですよね、まあ、そういうものに対してどの程度興味を持ってもらえるのか、うん、まあ分かりませんけどね、
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは宇宙物理学者の佐藤克彦さんです。宝島社からますます眠れなくなる宇宙の話、地球外生命は存在するのか、こちらが出版となっています。ちょっと話は戻るんですけど、地球外生命体に惹かれてしまうっていうのは、これはもう昔から人間は惹かれてたものなんですかね。
そうですね、実はキリスト教っていうのはやっぱり人間というのは神様が作られた唯一の存在であって、他に生命体がいるなんていうことはキリスト教の立場から見ればまあちょっと許されないことなんですよね。それでもやっぱりそういうことを考える方はおられたわけですよね。今と同じようにまあ決して選ばれた存在ではないと考えれば、もう宇宙にまあ、知的な生命体がいるっていうのは普遍的だと思うのが当然ですよね。そういう考えは実は本当はもうずっとあったんですよね。まあ宗教のこともあって、まあ、あまり表に出なかったんでは本当ではないかと思うんですよね。
なるほど、
まあ私自身は物理学者の立場を考えればそれはもう当たり前でしょという立場で、まあ、ずっと考えてきたわけですね。
まあ、じゃあ人類かなり昔からその地球外生命体に、まあ、興味も持っていたし、まあ、宗教的な考えでちょっとそれが封印された部分もあるけど、でもまあずっとその興味は持ち続けてきたんだろうと、
この我々だけが本当に宇宙の人だけで存在、唯一の存在なのか、うん、それともまあ何かの同じような仲間がいるのかということはですね、この世界観を変えるような根源的な問いかけだと思うんですよね。我々は常に、まあ、知的生命体というのはですね、必ずですね、一体自分は何者なのかと、まあ、有名なゴーギャンの、ね、絵のタイトルに我いずこりより来たりしや、我何者なるやなるや、我らいずこにさらんとするやという絵がありますけどね、まさにこう知的生命体というのは必ず自分のオリジン、それからまあ自分は一体何者なのかって問い続けてるわけですよね。まあ本当にこう宇宙にこう知的生命体がいるとなればですね、やっぱり人間の自然観とか人間観、やっぱり大きな革命になることですよね。やっぱりそういう意味で極めて科学的にも興味があるテーマなんですよね。でも今までは本当にお話でしかできない、哲学でしかできないという状況だったわけですよね。それがもう今科学的にね、探査できる時代になってきたということで、天文学者、天文学の世界の中ですらもう一番大きなテーマといいましょうかね、まあ私の専門である、はい、宇宙の始まりと並んでですけどね、そういうことになってきてると思うんです。
地球外生命体に惹かれていくというのはもう知的生命体としての差がみたいな部分があると、
私はそうだと思うんですよ。 自分が一体何者であるかということをね、はい、考えは必ず興味を持つことだと思うんですよね。
じゃあ佐藤さんご自身ももう宇宙に夢中になった契機ってのはやっぱその辺になるわけですかね。
そうですね、まあ何度も言いますけども、宇宙の始まりの問題と宇宙に仲間がいるのかと、はいはい、これはもう今の一番あの、私だけではなくて宇宙をやってる人間の根源的な興味ですよね。そしてしかも、何年何十年間以内には見えてくるんじゃないかと思ってる大きなテーマ、
でまあそのね、我々地球というのが、まあ、今日のお話の中でも何度も出てきましたが、やっぱりそのものすごいこう奇跡的な存在であるという、ね、まあ、本の中にも奇跡の星という表現が出てきますけど、改めてこの地球の奇跡ぶりというのはどれぐらい奇跡的なことなんですかね。
そうですね、ちょうど水がですね、はい、存在できるところに、まあ、うまくあるということですよね。
水が存在できるゾーンにある、はい、
まあ、実際あの、いろいろ系外惑星、いろいろ惑星が見えてきてますけどね、いろんな奇妙な惑星ばかりなんですよね。
奇妙な惑星、
はい、例えばですね、まあ、主星太陽のような星、明るく輝いている星のですね、極めても水星軌道のようなところにですね、木星ぐらいの惑星があるとかですね、いろいろ奇妙な衛星がたくさん見てくるんですよね。だからあのその中で地球型というのがどの程度選ばれた存在というか、奇妙な星なのか、まあ、今のところ分かりませんけどね、やっぱりいろんな可能性があるんですよね、ある程度、まあ、偶然性というのがね、働いて、いると思わざるを得ないということがあると思うんですよね。またあの太陽のようにですね、地球ができて46億年と言われてますけど、その間やっぱりあのエネルギーをですね、出し続けてくれなければ、あの生命はできませんよね。例えば地球ができ、あの人間ができたのはわずか最近のね、ホモサピエンス20万年ですよね。まあそういうことで、長い間そういうふうに太陽がいて抱えていれたおかげで、生物がだんだんだんだんだんだん、まあ、わずかながらも進化しながら今日まで来たわけですよね。もう生命の進化を見ればもう奇跡の連続のようなことが次から次が起こってるわけですよね。
はい、そうです。
我々の目を見たって、はい、これ極めて物理学の法則に従って光がどういうふうに曲がるとか、どういうふうに焦点が結ばれるとか、こんなこと誰も知らない状況で、あの言ってみれば遺伝子の勝手なあのですよ、突然変異でね、できてきたわけですよね。まあ、これは本当にもう極めて限られた偶然性に基づいているように見えますよね。
そうですよね。まあ、だからね、その地球、まあ、人間も含めですけど、その地球って、まあ、僕なんかのその素人考えでも、まあ、ラッキーなんだろうなっていうぐらいには思ってましたけど、でもこれ本を読むと本当にここまですごい奇跡の連続なのかってい
う
ね、エピソードの数、例えばなんかハビタブルゾーンの話とか、もし木星がなかったらとか月がなかったらとかっていう話とか、
本当に ね、なんでこんなにも偶然性が重なって、もうまさに我々は幸運の重ね合わせ、ものすごい重ね合わせだと見えるんですよね。
そうですよね。
ちょっとね、話ちょっとずれますけどね、はい、実はそういう考えはですね、我々宇宙の物理法則についても言えるんですよ。
物理法則、
つまりですね、今電気の力とか、ご存知ですよね、電気同士はプラスとマイナスは引き合うとか、その時の引き合う強さとか、そういうのは決まってるわけですよね、ところがですね、その力の強さがちょっとでもね、1% でも変わるとですね、この世界にね、炭素ができないとか、いろんなトラブルが生じるんですよ。そういうことをいろいろ調べてみますとね、物理法則すらですね、我々が存在できるように選ばれているようにすら見えるんですよね。
もう完璧にデザインされて
る、デザインされてる面ですよ。それをまあ、これを説明するのに人間原理という考えで説明するんですけどね。
人間原理、はい、
つまりですね、こういう考えなんですよ。実は宇宙は我々の宇宙だけでなくて無限に宇宙あるんだと、いろいろその宇宙ごとに物理の法則も違うんだと、湯川先生が見つけた強い力というのもですね、強さはいろいろあるんだと、また違った物理法則もあるんだと、それがもうものすごくあるんだと、だけどですね、生命ができる、まあ、宇宙というのはその中の極めて限られたものですよね。その宇宙にいる生命体が生まれれば初めて認識主体となってその存在を認識できます。そうすると、ああ我々は こんなに素晴らしく選ばれて、存在なんだというふうに感じるわけです、うんうんうん、だけど生命が生まれてない星ではですね、認識主体になるものがいないわけです、
はい、
その宇宙は認識されません。認識される宇宙はですね、ああ自分は選ばれた存在なんだと必ず思うわけですよ。人間が今地球に生まれて、
うんうん、
私たちは偶然的に選ばれた存在なんだと思うのは全く当然だと思うんですよね。
ああそうです、その考えに立てばそうですよね。そっちが先ですもんね。そうか、
ですからね、うんうん、やっぱりそう思うのは当然なんですよね。
認識しなければないのと同じということにもなりますもんね、認識してるからこそそれが存在している、
認識主体がいなければその存在は認識されませんからね。
そうか、なるほど、それが人間原理、人間がいてこそ、わかる。
厳密にはね、知的生命体原理というのが本当だと思うんですけどね、やっぱり生命体といえども必ずしも地球型が唯一とは、まあ、ちょっと言えないと思うんですよね。
なるほど、それぞれに、まあ、デザインされたものがあるかもしれない、
あると思うんですよ ね、
いうことですね。だから A 型 B 型 C 型みたいな、いろんなタイプがね、この地球とは全く違う原理で動いてるところがあり得るということですね。
地球だってね、巨大隕石が落ちてこないと、恐竜が滅びないと、滅びないと哺乳類は生存、まあ、繁栄できなかったと。そうすると人類はいないわけですよ。
はいはい、
そうすると知的生命体のは地球に生まれないのかといえば、それは言えないんですよね。小さなちょろちょろ動いてる恐竜がね、やっぱり同じように進化して、ひょっとすれば恐竜が知的生命体になるかもわかんないですよね。
そうですよね。
なんとかドンという巨大なやつはちょっと難しいと思いますけどね。ちょろちょろ動いてる恐竜もたくさんいましたからね。
じゃあそういうのがもしかしたら我々とは全然違うタイプの形で、でもこの地球の上にこう知的生命体として暮らしてたかもしれない。
かもね。
ね、いうこと、まあ可能性としてはあるということ
です。だからもう他のね、衛星で惑星でいるのはね、違ったタイプの知的生命体のかもしれませんよね。
そうですよね。そうするとでもいよいよもってその地球がまあ今我々の人間にとって完璧にデザインされた存在、環境であって、いうのはまずほぼ間違いないということになるわけですけど、でもその完璧なデザインのものに対して逆に我々はこう傷つけてしまうようなこともまああったりするのも一面ではあるわけなんです。
そうですね。
そういう人間に対してってどうですか？
私ですね、実はフェルミのパラドックスですね、解決するときにですね、なぜ訪れないのかというのを考えるときですね、まあ私むしろ一番可能性があるのは知的生命体の世界、社会はですね、不安定になって自滅するというのが一つの大きな可能性のあるシナリオじゃないかと思うんですよね。
自滅する。
つまりですね、まあ、かつてはですね、原爆や水爆を、まあ、いろんな国が人類を滅ぼすに十分な数を持てたわけで、今もまあ、随分たくさんあるわけですけどね、それで戦争して、まあ、知的生命体、決して知的じゃないという証拠なんですけども、互いに戦争で滅ぼしてしまうと、そうすると必ず、まあ、自滅するというシナリオがよく語られていましたよね。まあ、今からの聞くというのは多分まあ、遺伝子組み換えとかね、いろんなことで生命をデザインすることができるようになりましたよね。やっぱりいろんなことを考えると互いに競争して、まあ、相手を滅ぼすこともあって、そういう競争の中で、まあ、進化してきたわけですね。それが知的生命体なんですよね。まあ、知的生命体の差がといいますかね、そういうことで結局はまあ下手をすると自滅してしまうんじゃないかと。そうするとですね、そういういろいろ算数をやりますとね、この、まあ、天の川銀河という銀河の中に、まあ、10の11億個の星がまあ存在するわけなんですけどね、まあその中で生命体のは実は結局今の時点ではね、地球一つかもしれないという推定もできるんですよね、地球が滅びた時には別のところで、まあ、知的生命体が生まれますけど、またそれも、まあ、100年か200年で滅びてしまうとすればね、まあ、どこからも、出す人がいたとしても危惧人がいないというような状況になると思うんですよね。だからやっぱり現在我々は自ら滅んでしまうのか、もしくはね、逆にはるかに宇宙に進出できる生命体として 成長していくのかという岐路にあるんじゃないかと思うんですよね。あのね、有名な物理学者で、はい、まあ、フリーマン・ダイソンという人がいるんですけどね、彼はすごいこと言ってるんですよね。人類はですね、まあ、10万年スケールでですね、この太陽系に満ちるであろうと。そして、ね、はい、それからまあ、100万年ぐらいのスケールで、うん、この天の川銀河にも満ち溢れるんじゃないかと、うん、ね、それから天の川銀河の隣にはアンドロメダ銀河とか、うん、たくさんの銀河が宇宙全体にありますけどね、うん、億年とかね、そういうかかればまさに大宇宙に広がっていけるんじゃないかという話をしてるんですよね、うん、決してその可能性がないなんてことはありませんよね、うん、その大事なキーポイントなのが結構今ぐらいじゃないかという気がするんですよね。
ダイソンの予言はね、非常にこう、非常に明るく大きい未来ですけど、
そうなんですよ。
それが実現できるのかどうかっていうのは、実は今、重要な岐路に立ってるかもしれない。
立ってるんじゃないかと思うんですよね。
下手をすると自滅してしまうかもしれないし、もしかしたら輝ける未来があるかもしれない。
そうなんですよね。
そうか。じゃあそのね、今夜空を見上げて佐藤さんが思うっていうのは本当にそういうことになってくるわけですかね。
そうですね。うんうん、まあ私はまあ宇宙論という分野の研究者なので、うん、宇宙の将来とか未来とかね、そういうこともまあ考えるわけなんですけどね。うんうん、この宇宙の中で宇宙自身でも寿命がある可能性もあるんですけどね、希望としてはその中で人類が永遠にね、うん、繁栄するようなね、状況になってほしいと思うんですけどね。
なるほど。 Let's get knowledge with fun。 先ほどのパートのラストでもね、そのダイソンの予言がありました、まあ、10万年スケールで太陽系に満ちるかもしれないという、まあ、本当宇宙物理学の非常にスケールのでかい話なんですけど、その、まあ、やっぱり奇跡の星であるということには間違いないと思います。この地球、この星の行く末というのはやっぱり今本当大きな岐路に立ってる、そこはかなり揺るぎない感じなんですよね。
そうですね、うん、私はやっぱり今の人類の在り方を考えた時ですね、うん、国際社会の在り方を見てますとね、いわゆる温暖化の問題にしてもね、結局は各国の、まあ、エゴですよね。その下で、まあ、京都協定書の、まあ、貢献のものについては、結局はまあ、ほとんど、まあ、意味のないようなものになってしまってますよね。そうしても、まあ、当面、自分の目先のことを、やっぱり優先すると。まあ、当然といえば当然なんでしょうけどね、やっぱりこう人類が互いに人を愛せるというか、そういうふうにこう親子兄弟を愛すると同じようにこうそういう状況以後本当に作っていく努力をね、必要な時代になってくるんだと思うんですよね、うん、だけど今のところやはり世界の経済の議論を見ているともですね、もう競争社会、競争ばっかりっていう状況ですよね。これはそういう意味では逆行してるわけですよね。これがまあ、いわゆる人類愛につながるということ、これは一体どうすればいいのかな、まあ、難しい課題ではあると思うんですよね。
なるほどね。でも本当にそこを真剣に今考えなきゃいけないポイントではあろうということですよね。
そうなんですね。
これまで、まあ、佐藤さんご自身もその長きにわたる宇宙との関わりがある中で、その佐藤さんご自身が宇宙から学んだ一番のことっていうのはどういうことになりますかね。
いろんな可能性があるんだということとですね、うん、その中でやっぱりこう、まあ、私物理学者なので、はい、物理学者のおごりなんですけどね、これほどですね地球上で確かめられた実験や、まあ、観測でですね作られた物理学という知識がですね、これほど普遍的に宇宙に本当にそのまま正しいということが明らかに、そういう状況が見えてくたことの素晴らしさですね、うんうん、宇宙を理解するときに、まあ、それが正しいということがどんどんどんどん見えてくることなんですよね、うんうん、ですから我々が地球でしっかり調べて研究することがですね、そっくりこの宇宙を理解することにも使えて、うん、いることなんですよね、うん、まあ、やっぱりそれはなんというか、まあ、別に物理学の法則は神様が作ったのかどうか知りませんけれどもね、 この世界というのは極めて論理だった世界になっているということなんですよね。これほど素晴らしく論理だった、論理で動いている世界、見事な世界なんですよね。ただですね、はい、私にとって今の最大の、課題というのは、謎というのはですね、
はい、
我々はそうは言いながらもですね、自分でいろんなことを決定できる自由な意思を持っているわけなんですよね、物理学の法則に従って、全部論に従って物理学の法則、数学に基づいて動いているとすれば、初期に決められたらその後は全部決まってしまうように見えるわけですよね。それにもかかわらず我々は自由な意思を持っているわけなんですよね。この頭というのは最近の研究進めば進むと分かってくることは、物理学の法則に従ってこの脳は動いてくるか分かってくるわけですよ。電気信号、それのやりというのは脳の信号ですよね、
はい、
そのように考えてみると、極めて決定論と言いますけどね、全て初めに決まってるんじゃないかと、以後はもう計算だけで決めるような世界になってるわけですよね。だけど実は偶然性というのはすごく効きながらこの世界ができてるわけですよね。でしかも人間は自由な意思を持ってるわけなんですよね。だからこれ不思議なものなんですよね。どうしてこんなに人間っていうのは自分の意思で思って好きなことができるのかと、普通の人から考えればそれは当たり前だろうというかもしれませんけどね、
はい、
そういう論理考えると不思議なことなんですよね。そういうことが今私にとっては最大の興味なんですよね。極めてそういう意味では哲学的かもしれませんけど、でもね、物理学の大きな課題だと思ってます。
宇宙のことも知れば知るほど、その一面では今までやってきたことがすごい正しいということがどんどん証明されるけど、逆にその疑問もどんどん膨らんでくるみたいな、
そうなんですよね。
いうことなわけですね。
アインシュタンもね、かつて人間がどうしてこの宇宙を認識できるか、これが一番の謎だというようなことをおっしゃってますよね。本当に私も最近すぐそういうことを思いますね。
知れば知るほどなんかどんどんどんどん先がどんどん広がるみたいなイメージでもありますね。
よく科学はね、進めば進むほど、知らないことが減ると思ってる人がいるんですよね、そうじゃないんですよ。人間っていうのはですね、知的な探求を進めると、今まで分かったものを解決します、
はい、
そうするとその結果ですね、より深い私は真理という難しいことは言いますけどね、より深い真理を見つけることになります。だけど同時に大きな謎もどんどん見つけていきます、最近お気になったかも分かりませんけどね、宇宙には暗黒物質だとか、
はい、
暗黒エネルギーなんていうものがあることを分かってきました、この宇宙の研究の中でですよ、ビッグバンで宇宙が137億年前に生まれたことなんて数字まで極めて決まったわけですよ、それだけ知ったのにもかかわらず今まで宇宙のほとんどの物質は何も分かんないものばっかりあったとか分かったわけですよね。
はい、
だから必ず新しい謎が生まれてくるわけですよね。それを解決するとまたより深く世界に宇宙を認識できるわけなんですよね。
なるほど、なるほど。じゃあ新しいことが分かると、分かんないことが減るよりも知らないことが増える量が多分多いだろうというぐらいの意見なわけですね。
だってこれ考えてみるとね、私たちが小学生から大学生になる時もそうですよ、小学生の時にね、そういういろんな知らないことがあるということすら知りませんでしたよ。勉強することによって、あ、そんなことも分かってなかったのかと、新しい謎がいくらでもあるということは分かってきますよね。
ということは、じゃあ、宇宙のことに関してもそうですけども、どんどんどんどんやっぱり未知のものが広がっていくっていうのが、ある意味、この差がだとすると、子どもたちとか若い世代がそれを、ね、今度は追求していく、探求していく場になっていくと思うんですけど、そういった世代に佐藤さんが送る言葉というのはどういうふうになりますかね。
なぜってことをね、自分の親とかね、先生にね、発することが大事だと思うんですよ。
なぜ
ということはね、3回か4回繰り返されると、大抵の親はもうそれで終わりです。
はい、ちょっと耳が痛いですね、私もね。
先生も同じです、はっきり言うとね。
はいはい、
私だって同じです。もう4、5回繰り返されると答えられなくなります。やっぱりね、わからないことはいっぱいあるんですよね。つまり、好奇心を持って、なぜなぜと思うことをね、これが大事だと思いますね。すぐ納得する子ではあってほしくないですね。
なぜを繰り返し。 発する子ども、
そういうあの、ね、子どもたちがたくさん出てくると、あの日本の科学研究も大きく進みますしね、それがあの日本再生の鍵になってくるんじゃないかと思いますけどね。はい、
じゃあ臆せずなぜを走り続けると、はい、いうことを期待したい、ということですね。
最近天文学というのはですね、はい、まあ、巨大科学になってますよね。今国立天文台にはハワイにスバル望遠鏡という、まあ、世界クラスの大きな望遠鏡を持ってます。またチリのアタカマ砂漠というところに巨大なアルマという電波望遠鏡をアメリカヨーロッパとともに日本が参加して作っておりますね。まあ、いろんな装置が作るできるときにはたくさんのお金を得ることはその通りです。まあ、それでもですね、ぜひですね、宇宙に対する興味を国民の皆さんが持ち続けていただけることが非常に大事なんですよね。直接明日のご飯の役に立つわけではございませんのでね、やっぱりそういう皆さんの興味があることによってこういう宇宙の研究ができるわけですよね。だからあの私たちも同じようにやっぱり宇宙の研究が素晴らしいんだと、面白いんだということを今後ともあの発信していくことが本当に大事だと思いますし、実は本当は天文学者になりたかったんだよとかね、そういう方もたくさんおられるわけですよね、はい、でも天文学者ばかりいたらこの世の中動きませんからね、はい、天文学者というのは幸いな幸せな役割を担わされてるんだと思うんですよね。それの責任があると思います、まあ、それをですね果たしていくこと、これが大事だと思ってますね。
なるほど、じゃあ佐藤さんご自身の役割ももう本当そのね、アピールをしていくことということになるわけですよね、
そうですね。
なるほど、あの最後になりますが番組恒例の質問なんですが、あのこれまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
大学時代の先生、実は林忠志郎先生という、はい、まあ、偉い先生なんですけどね、まあ、文化勲章も授与された偉い先生なんですけども、まあ極めて厳しい先生でしてね、それこそ何かでセミナーで発表しますと、なぜなぜということをあのどうしてだとかいうことを繰り返して、はい、される方ですし、まあ、そういう意味では、うん、すぐにあの答えに窮するわけでございますけどね、人というのはあのなぜということを発信することによって理解が深まるわけですよね。研究学問というのは好奇心とその探求心ですよね、なぜなぜということで進んでくるわけですよね。まあその精神、その心をですね、私も引き継いでやってるつもりではいるんですけどね、そういうあの科学する心を教えていただいたということで尊敬しているわけでございますよね、
うん、なるほど、林忠志郎先生もなぜなぜと、どんどんどんどんこう来るわけです ね、それは厳しいですねでもね、やっぱりそれが本当に科学者の態度なんだということをね、体現されてたと、
そうなんですよね、
はい、わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は宇宙物理学者佐藤和彦さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、宇宙物理学者の佐藤和彦さんをお迎えしてお送りしました。いや、佐藤克彦さんのお話、まあ、最新の宇宙論の話ももちろん非常に知的好奇心にあふれて面白かったんですが、最後の方でお話いただきました、やっぱなぜを追求する姿勢というのが全ての根源にあるというね、そこがね、響きましたね。やっぱりそういったことを知れば知るほど真理というのはどんどん減るのではなく、むしろ増えていく、だからこそ探求していくんだという話、非常に響きました。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは俳優の渡辺謙さんにお話をお伺いいたします。
ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。